ミュージックゼロチャンネル。
11月、彼女の誕生日がやってきましてね。まあ毎年のことなんですけども、まあまあ毎年なんていうの、まあお祝いしますよね。でこう行きつけのですね、イタリアンのあのレストランがあるんですよ。でそこでいつもね、なんかこうそこ行くか、もしくはそこでケーキ作ってもらって、そのケーキを俺が取りに行っておめでとうっつってこう本人に渡したりとかしてるわけですよ。で今回はまあそこのお店で食事をしようと思ったわけです。で食事しようってことは決めてたんですけど、まあまあ軽いサプライズですよ。軽いサプライズで、そこ予約の電話を入れるときにですね、あ、二人ですと予約したときに、もうあれなんですよ、あの僕のこと知ってるんですよ。もともと知り合いだった人がシェフなお店なんで知ってるわけです。でその時に、あ、すいません、今日あの一緒にいつも一緒に行ってる相手が誕生日なんで、あのデザートでケーキ頼むときに、なんかこうこうなんかチョコとかでこうさ、チョコソースでなんかこうおめでとうみたいにやるのがあるから、そこでちょっとハッピーバースデーってやってもらっていいですかって言って、あ、はい、わかりましたって言って、じゃあハッピーバースデーなんて入れますかって言って、でまあちょっと恥ずかしい話ですけど、まあこの前に一回自然に出ちゃったことありますけど、あのめいちゃんって呼んでるんですよね。めいちゃんってあの彼女もね、まあひらがなのめにちっちゃい絵にちゃんなんですよ。でめいちゃん、めいちゃん呼んでるわけですよ。だからハッピーバースデーめいちゃんって入れてもらおうと思ったんですね。まあ恥ずかしいわけですよ、これで電話で愚痴で言うの。なんて入れましょうって言った時にちょっとうってなるわけですよね。めいちゃんでお願いしますって言って、めいにちっちゃい絵でって言って、あ、はい、わかりました、めいちゃんですね、ってパッて、で、こう、切ったわけ。でもね、あれ?と思って。そう、切った後に、ああ、恥ずかしかったと思って落ち着いた後に、おや?と思ったんですよ。これ皆さん経験あると思いますけど、電話で、めって言った時に、あの、何ぬねので向こう聞いてんじゃねえかと。わかります？つまり、俺はめいちゃんって言ってますけど、向こうは、姉ちゃんって聞いてる可能性あるじゃないですか。わかる？ M じゃなくて N かもしれない。で、俺すっげえ、ああ、恥ずかしい、ああ、恥ずかしいって思ってたから、あ、はい、わかりました、めいちゃんですねっていうのが、もしかしたら、はい、わかりました、姉ちゃんですねって言ってても聞き取れなかったわけですよ。わかる？電話だとわかんないじゃん、あんまり。で、どうしようと思って。ね、このまま言ってですね、仮にですよ、姉ちゃんだと思って聞いてて、バーって話を言われつつって、ハッピーバースデー姉ちゃんできたら姉子かとなるわけですよ。でももうその話はしたくないわけですよ、僕は。恥ずかしいから。でもどうかなと思って、であとやっぱこのラジオパーソナリティとしてのジレマがもう一個あるわけですね。仮に姉ちゃんだとしたら、姉ちゃんのままの方が面白いんじゃないかっていう、このなんていうの、あのスケベ心も出るわけですよ。いやでもこれサプライズだから、俺の彼女割と何でも OK なんですけど、もしですよ、誕生日おめでとうって言った時に姉ちゃんになっててひどいってなる可能性もあるじゃないですか。わかんないけどね。確認はでき、確認しちゃったらサプライズじゃなくなっちゃうから、その確認しないから、もしかしたらそういう、さすがにそれはないわってなる可能性もあるでしょ。でもこれもう逡巡した結果ですね。もう恥を忍んでですよ、本当に唇をか、もう噛みまくるってですね、まあ確認したんですよ。あの、さっき電話したお靴はなんですけど、あの、ペイントしてもらう字なんですけど、マミムメでメイちゃんになってますかつって、あ、大丈夫ですよって言われて、ピッて切った後に、ほっとするのとこう恥ずかしいのでね、はぁ、あ、と思いましたね。弱い33でございます、私。
ですね。
これからも生きていこうと思います。
力強い。
というわけで、今回も始めたいと、思います。番組では皆様からのコメントは、いいね!メッセージなどを募集しています。番組へのコメントを、いいね!などを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいね!ボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。始めましょう。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。 ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうもどうも、今回も始まりました、くつまゆうきの自分本位、お相手のくつまゆうきです。はい、それから今の清志郎さんです。よろしくお願いします。僕前々からお慕い申し上げておりまして、本当に、本当奈良の作った曲にね、ちげえよ。というわけで、長松くんでございます。私の高校の同級生でございますね。よろしくお願いします、今回も。はい、というわけでね、まあいろいろあるわけですけどもね、あのね、本当に別にその示し合わせたわけじゃないんですけど、たまたまさっき今オープニングで喋ったね、そのあのめいちゃん姉ちゃん事変の日と全く同じ日にですね、僕法事があって、午前中、まああのちょうど1年くらい前にじいちゃん亡くなったんで、それ一周忌だったんですよね。で一周忌で、まあまあそういうなんていうの、あの真言宗のそういう場所に行って、あ、浄土真宗だっけな、まあ行って、まああのお坊さんにお祈り捧げてもらってみたいな、まあいわゆる一周忌のことをやるんですけど、その中で僕楽しみなのが一つあってね、親戚にのなんて言ったらいいの、いとこが俺の母親の弟、つまりおじ、うん、おじの息子です。で今高校生になったばっかりぐらいの子がいて、その子がね、ロック好きなんですよ。で、ロック好きでドラムやってたり、で、ちっちゃい頃からずっとピアノやってて。で、もう話が合うわけですよ、すごく。その、こういうの聞いてんだ、ああいうの聞いてんだ、つって。で、俺音楽やってるから、のもあって、まあ、いろいろ聞かれたりとかもするわけですよ。でね、その、一周期じゃねえか。一周期終わった後に、まあ、うち来てです。まあ、まさにこの今、自分本位を収録してるこの部屋に来てですね。そしたらもう、この、本棚があって、そこに CD がたくさんあるんですけど、まあ、彼はこれを見て心躍るわけですよ。まあ、見たことない CD とかがいっぱいあるから、うわ、すげえとかって言うわけですよね。で、そうすると、まあ、やっぱりこの、なんですか、いとこだからおじではないんですけど、なんかこう、ちょっと鼻高だかなわけですね。まあ、そうだろうつって。まあ、聞きたいのあったら、じゃなんか、焼いてあげるよ、なんつってさ。で、まあ、結局いろいろ、あ、これ聞きたいと。いや、これはね、このアーティストって、これがいいかな。イエローモンキーはやっぱ、シックスが一番いいと俺は思うな、とかなんか言ってさ。なんかこれ聞いてみなよ、とかっていろいろ言ってて。で、その、自分なんかの、じゃあ、ローリングストーンズはじゃあベストの、そうだ、3枚もある、3枚組で3枚もあるから、じゃあまあ、まあ、勇気は2枚目が一番いいかな。いいよ、じゃあ勇気セレクトでなんか言われて、じゃあ2枚目かな、なんつって。こうなったりね、ピンクフロイドはやっぱ狂気が一番いいかなとかっていこう。で、じゃあ焼いてあげるよっつってさ、データ入れて焼いたわけ。何なんだろうね、こう思った。まあ自分がこう年取ったのもあるんですけど、なんかこうそれって何の得もないんですよ、別に。あの、なんていうんですか、あの焼く CDR が減っていくだけなんですけど、でもなんかすっごい嬉しい、楽しいんですよね。こうで、昔ね、俺が18、大学生になったばっかりの頃に、まさにこれは俺のおじです。俺の、父親の弟ですから、まさにおじですね。で、父親の弟はですね、YMO 大ファンで、もうちょうど YMO、直撃世代。で、まあそういう、エレクトロニカ、テクノ系の音楽たくさん聴いてたりとか、まあジャズも聴いてたりとかするんで、俺が大学生になったらですね、もう大量に CDR にいろんな、俺が全く聴いたことないアルバムもたくさん、それこそ10枚、俺がその、自分のいとこに10枚ぐらい焼いたんだけど、そんなどころじゃないんですよ、もう、5、60枚。もうたくさん。で、しかも解説も入れて、ワープロで打ったやつ。それで、すげえありがたいな。なんでこんなことしてくれんだろうと思ってたんですけど、今思うと気持ちがわかるんです。なんか自分の好きなものを知ってほしいっていうね。若いものに。しかももしかしたら、いいって言ってくれるかもしれない可能性がある人に。未だにここにありますけどね。
こう昔からあるよね。
そうそうそう。こう、さ、もう、あ、これは俺のか。なんか、そのまま、もともとは、ケース入りでくれたんですけども、それがあまりにも量が多いから、あれ、全部処理しちゃって、ただ、CDR だけ入れといて、あと解説は取っといてみたいな。で、これはこのアーティストはこんなアーティストで、この時代のとかって全部書いてあるわけ。で、それがね、まあ、弱い33にしてですね、すげえわかるんだよね。こう、自分が知ってる音楽を、音楽好きだけど、いろいろ聞いてみたいって言ってるは、この和コードにですね、知らせたいっていう、あ、こういう気持ちなのかと思った時に、あ、なるほどと。だからその時に思ったことはね、俺は、その、おじにね、 まあ、たくさん焼いてもらってね。だからそれ、今の話で言えば、その、おじにとっては別に何の得もないわけですよ、別に。だけど、そういうことで、あ、なんていうの、喜びがあるんだなと思ったんですよね。そう、だから俺も、その、いとこに CD を渡すっていう行為は、その、物質的には何の得もないんだけど、なんかすごい嬉しいわけ。だから、そういう存在がいてくれるっていうのは、すごいことなんだなって。だから俺がそういう存在だったんだなって思うと、なんかね、楽しいですね。嬉しいというか。こう、そういう、あ、なるほど、こういう気持ちだったのか、あの時って思いましたね。だから逆に言うと、今そのいとこは、こんないっぱいくれてありがてえな、悪いなって思ってると思うんですけど、いいんですよ、それで。なんかそんな気がする。だからなんかこう、若いやつにおごってあげるとかね、若いやつの世話をこう、年上の人がこう、金とか使ってやって、世話してあげるっていうのはこう、それが嬉しいってのありますよね。それやってる自分が嬉しいっていうのがあって、あ、そういうことなのかと。ただただ何の得もなくて損っていうことじゃないんだなっていうね。やられてる側はわかんないですよ。なんでこんな金こんな一方的に使ってくれんだろうとかあるんですけど。なるほど、なるほどと思いましたね。だね。皆さんもちょっと考えてくださいよ。今音楽好きな人特に、15歳の子がすっごい音楽好きだ。で、特に今、まあ、例えばワンオクとか今流行ってるでしょ？ワンオク。彼はね、ブリングミーザホライズンっていう、まあ、ちょっと、こう、なんていうのかな。その、いわゆる、そういうワンオクロック的な感じの方向の、イギリスのバンドかなんかかな、ブリングミーザホライズンは。がすごい好きだと。で、そういうのをすごく聞いてる。で、他にもたくさん聞いてみたい。っていう時に、皆さん何聞かしますか？これなかなか難しいんですよ、これ。うん。どれ、もうね、あれもこれもってなって、それまで本当に今、俺10枚って言ったでしょ？本当はもっともっと上げるつもりだったんだけど、もうなんか、親が、その、いとこの親が、もう帰るよってなっちゃったから、だから、俺のおじね、おじがもう帰るよってなっちゃったから、ああ、しょうがねえな、つって。だから、6渡せないんですよ。6渡したかったな。そう。どれ渡したかな。よし、だから今これを聞いてる和光土諸君、ロックに興味がある和光土諸君、聞いてみたらどうだい？感想を送ってくれたまえ。ですね。ミューズのオリジンオブシンメトリー。レディオヘッドのアムニージアック。クイーンのグレイテストヒッツ。なんだっけ。ローリングストーンズのベストのガルルっていうアルバムがあるんですけど、それのディスク2。マイルス・デイビスでビッチェズ・ブリュー。2枚組の2枚です。あとなんだっけかな。あとどれあげたんだっけかな。俺それね、ツイッターでツイートしたんですよ、それで見れば。忘れないように。なんだっけ、あと何渡したっけかな。あ、そうか、ピンクフロイドで狂気。ダークサイドオブザムーンね。あとね、あとなんだったっけか、そうだ。山下達郎の3枚組のオーパスっていうベストがあるんですけど、それの2枚目。あと、レディオヘッドのザ・キング・オブ・リムズ。あとそうだ。ブラーのパークライフ。どうですか、皆さん。聞いてみたらどうですか、1枚ぐらい。感想言ってみてくださいよ。ね、あえてちょっと難しいのをやってますね。まあ、ミューズとレディオヘッドは、その本人のリクエストなんですよね。それ以外は結構ね、こっちから聞いてみって言って渡してんですけど。あ、そうだ。あと、レディオアクティビティ。クラフトワークのレディオアクティビティ。クラフトワークなんてもう全く聞いたことなかったから、これ聞いてみろっつってね。レディオアクティビティかと思った。クラフトワーク僕リマスターされてから多分全アルバム持ってるんですけど、その、ジャケットだけ見せたんですね。で、ジャケットの中で、見せた中で一番なんかなんていうの？インスピレーションでいいと思ったのにしなっつったら、レディオアクティビティ。あ、これコンピューターワールドだ。レディオアクティビティどれだ？あ、これか。これにしたんですよ、これ。これがいいかな、つって。かっこいいでしょ、ね、やっぱり。うん。これ選んだんですね。俺結構クラフトワークのアルバムの中では難しいことだと思うんですけど、まあでも、行ってみろと。それで、帰りがけに、まあ、聞いてみてなんか感想でも送ってくれよ、つって。それがまあ、2週間くらい前ですけど、まだ未だに何の連絡もないですね。もしかしたら、頑張って聞き始めたけど、途中で脱落してる可能性がある。難しいからね。俺もね、実はその、まさにクラフトワークは、僕の推しから、たくさん焼いてもらった中にクラフトワークってあったんですよね。このテクノミュージックを作ったバンド、すごいバンドなんだ、つって。全くわかんなかったです、最初。全然。 なんすかって感じ。すごい退屈だったね。今聞くと超かっこいいんですけど、でもその時は俺18で、俺なんか本当にロックしか聞かなかったんで、エレクトロニカみたいな打ち込みの音とか全然こう、なんていうの？馴染みがなかったから。ヒントでピントぐらいでしたから、打ち込みの音は。今聞くとヒントでピントも超いいんですけどね。あれ、サントラ出てないんですよ。サントラ出てないですけど。あれとかすごいいいんですけどね。なんかね。でもその時聞かせてもらって、あーと。で、その YMO もその時初めて聞いたんですよね。まあピンとこなかったですからね、最初はね。今聞くと超かっこよくて、もう大好きなんですけど。まあそういうね、やっぱりだから聞いてみて目が点になるっていうかね。何がなんだか何がいいんだかわかんないくて。何年か眠らせてみて、後々聞いたら超良くなるっていうのはいいですからね。ビッチェズブリューなんかさ、ビッチェズブリューってあなた、ジャケ見たことありますか？
ないです。
ないですか？あれですよ、ブチャラティが好きなアルバムですからね。ジョジョのね、第5部のブチャラティっていうキャラクターがいいんですけど、その、キャラクターのプロフィールとかが載ってんですよ、コミックスに。そうそう、好きな音楽とか載ってんですけど、あれですよ、ブチャラティの好きな音楽は、マイルス・デイビスのビッチェズブリューですから。ビッチェズブリューのジャケ、これ知らない？
わかんない。
まあ、今、俺が、今、皆さん、ね、マイルス・デイビス、ビッチェズ・ブリューって入れてください。僕はね、実はね、まあ今、ジョジョ言ってますけど、前に話で出てきた、我々の友達でジョジョって呼ばれてるやつがいるわけですよ。で、そいつんちに遊びに行ったことがあるんですね。で、遊びに行った時に、ジョジョの、親父さんがロックすっげえ好きなんですよ。で、ギターとか弾いててさ。だから、ジョジョんち行ったらさ、ジョジョの、部屋の前に、なんか棚があって、その階段とかがある、階段と部屋の間みたいな廊下があるじゃない。そういうところに結構大きめの棚があってさ、そこにもずらーって CD があるわけ。いろんな CD が。で、なんかその時に、うわ、すげーなーとかって言ってたら、あ、なんか好きなのあったら借りてっていいよ、別にって言ってくれたわけ。で、その時に、何このジャケットって、それこそさっきのっていうか、前回のダリの話じゃないけど、なんかこう、気持ち悪いみたいな絵を見ると、こう、ゾワッとするタイプなんですよ。で、まさにビッチェズブルーのジャケ、こんな感じなんですよ。なんかこう、インパクトあるでしょ。
インパクトあるね、これは。
で、俺、うわーと思って、なんかこれすげーなんだ。で、俺、マイルス・デイビスって名前もね、聞いたことあったかないかとか微妙なところなんですけど、で、これ、あ、なんかすげえと思って、で、じゃあこれ、これ借りるわ、2枚組なんですけどね。で、借りていったんですけど、まあ、ビッチェズブリューは全く分かんないです。買ったですね。いつ始まるんだろうと思いましたから。何ずっとリハーサルやってんだろうみたいな。いつ始まるのって言ったまま20分経つみたいな。絶対寝ちゃうんですよ、途中。でも今、もう本当にかっこいいと思ってますけどね。心の底から。でも分かんなかったな、18歳、19歳の俺は。そう。っていうのとかね、そういう体験もありますからね。ビッチェズブリューなんてね、ツタヤ行きゃ絶対に置いてますからね、皆さん一回聞いてみてください。損した気持ちになるかもしれませんけどね。分かんないですけど。でもね、いつ曲始まるんだろうって、歌物が聞くのが当たり前の人は絶対思う気がするな。これ、何これ始まってんすかってなる。ってなるんじゃないかな。どうだろうな。で、とにかく20分っていう長さがきついですよね。って思いますけどね。でもなんかこう、こんな音楽もあるんだなっていうね。いうことを体験できたっていうこと、意味ではね、すごくね、貴重な体験でしたけどね。だからそういうね、なんていうんですか。自分の好きな音楽だけ聴いてると、好きな音楽しか増えなくなるんですよね。で、その好きな音楽のその周辺の似たものしか得られなくなってくんで、こう、全くわからない世界ってか、全く体験したことのない世界って言ってみるとね、びっくりしますよ。あ、こういうの好きって、だって名盤って言われてんのに自分には全然わかんないってちょっといいよね。こう、ゾクゾクしますよね。って思いますよね。で、やっぱ名盤っていうだけあって、聞いてるうちに、だんだん、こういうこと、こういう魅力なのかな、とかね。こういう聞き方すると、ああ、みたいな、ことになっていくんです、だんだんね。それがね、すごくね、刺激的ですよね。そう。あ、俺そうだ、思い出したけどさ、俺ま、この、前々回かな、前々回ね、アルバムの話したでしょ。その時にさ、俺さ、 メールで、山崎まさよしのホームが完璧だと思いますって言ってて、俺ホーム持ってんですよ。で、ホーム持ってるんですけど、ホームの中の、なんちゃらのマタニティってすげえ好きなんですよ、ね、つったら、俺ね、恥ずかしいですね。あれホームじゃなかったです。俺ホーム持ってんだけど、もうその一個後のドミノっていうのを持ってんですよ。二つ。で、そのドミノに入ってる曲でした。そう、なんちゃらのマタニティは。だから多分ね、メールを送ってくれた人はね、ちげえよって思ってますね。お前間違ってねえか、ってなって。なってます。すいませんね、本当にね。そういうこともあります。そう。だから、なんかね、そう。俺はだから逆に言えばね、俺もそういうの今求めてるんですよ。こう。全然聞いたことないジャンルの、これが名盤って言われてるんですよっていうのを、もうどんどん欲してます。だから、あなたこれ聞いたことありますかっていうのがあったら、ぜひね、どんどんメールをね、欲しいんですよ。うん。もしかしたらくすまさん一回も聞いたことないですけど、この世界ではもう名盤ですよとか、っていうのがあったら、もうみんな常識なんですよ、これぐらいのあったら、ぜひね、こう、体験してみたい。浴びてみたい。一回は聞いてみたい。っていうのがありますね。なんか、そういう冒険を。だから、俺もしたいですね。だから、俺もなんかこうやって、そうやってさ、いとこの、その、高一の男の子にさ、偉そうな顔してね、こんなん聞いてみたらとか言ってるけど、俺だってまだまだ、道半ばですから。その、今40とかね、ぐらいの人で、お前、くすま、お前そんなこと言ってるけど、これ聞いたことあんのかと。いうことが、ものがね、まだいっぱいあると思うんですよね。僕だから、レナード公園最近亡くなったんですけど、すごい有名な人なんですけど、レナード公園なんてほんと聞いたことなかったんですから、ここ最近まで。そういうのを教えてほしい。なんかこう、知ってるでしょっていうね。もう、一世代前では伝説になってるような人たちとかね、それ知らないんで、ぜひね、僕にいろいろご教授、お願いしたいと思います。あ、それではここで、曲を、一曲聴いてください。THEEEYE という GI という僕のソロプロジェクトで、再び新しい曲を聴いてくださいますし。どこだ?チラシと塔に読み飽きた雑誌と穴が開いて脱ぎ捨てたまま歩した気夕日を見たら残る影誰かに言われたあの言葉すれ違う時へ当たる人勝手に作った闇通り他にもあるはずだどこだ
ミュージックゼロチャンネル。
ミュージックゼロチャンネル。オーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル。2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はいはいはい。久しぶりに、みんなで YouTube を見ようのコーナーをやりたいと思います。イェイイェイイェイイェイイェイイェイ。いいですか?まあ、軽くね。軽くやりましょう。この前ね、久しぶりに、あれでしょ、お前今タブレットを持ってこようと思ってるでしょ?いや、いいよ、持ってきていいよ、だから。この前ね、あ、ここにあるのか。この前、久しぶりに、なんつうんすか。昔僕役者もちょこちょこやってたんですけど、その友達でね、今も役者ずっとやってる山本慶太郎ってやつがいるんですよ。結構もう今、役者一本でガンガンやってるやつ、いろんな舞台出てる人なんですけど、そいつがね、プログレマニアなんですね。プログレッシブロックがすっごい好きで、で、特に、 キングクリムゾンが一番好き。もうものすごいたくさん聞いてるんですけど、もう俺も名前知らないようなプログレッシブバンドってすっげえあるんですよ。プログレバンドって、実は。それこそさっきの休憩前の話じゃないけど、プログレ好きの世界では、知られてるみたいな。でも一般的には全く知名度がないみたいなバンドもいっぱいあるんで。で、そういうのもいろいろ教わりながら、彼にいろいろ教えてもらったから、俺結構プログレは結構聞くんですけど。で、その中でやっぱプログレッシブロックバンドといえば、一番イニシエのね、一番最初のは、やっぱキングクリムゾン、ピンクフロイド、エマーソン・レイク&パーマーとか、この辺、あとイエスとかね、あたりなんですけど、で、キングクリムゾンのあれはいいねっつ話を久々にしたんですよね。で、キングクリムゾンのね、アルバムでね、ディシプリンっていうアルバムがあるんですよね。キングクリムゾンっていうのは、ロバート・フリップっていうギタリストの人のバンドと言っても過言ではないです。メンバーチェンジを繰り返しまくるんですけど、ロバート・フリップだけは変わってないっていうか、まあその人が中心です、結局は。で、その人が曲全部作ってるしね。ギタリストですよ。で、その人はね、なんつったらいいですかね。いわゆるロックスターっていう人とは相当遠いところにいるんですね。メガネかけてて、ちょっとずんぐりしてて体つきが。で、ライブでも座って弾くんです。もうプレイを安定させるために。で、あんまりこっち見ないです。だからその佇まいから逆にカリスマ性があるんですけどね。こう、すごい、博士みたいな感じです。本当に。サウンドメイキング博士みたいな感じなんですね。見ててね。っていう感じなんで、たくさんの人がリスペクトされてる人なんですけど。そのね、あれですよ、Windows の起動音とか作ったのあの人ですからね。ロバート・フリップ。起動音だったから、なんか間違ったことやったら、ボーンって出たりするじゃない。バツ出て、ドゥーンとか、ああいう音とかをプロデュース作ってんのがロバート・フリップなんですけど。で、まあそういう人なんですけど。で、その人がね、ディシプリンっていうアルバムを作った、その人がって、キング・クリムソンがね。で、ディシプリン最近すげえ聞いてんですよって言って、ああ、そうなんだ、つって。で、俺もその話聞いてさ、確かにディシプリンってすげえかっこいいアルバムだから、そっから久々にね、クリムゾンブームが俺に来てて、それを影響で。だから皆さんにね、ディシプリンの頃の曲を見ようと思って。で、ディシプリンの頃のメンバーがね、まず、ドラマーがですね、もうその、プログレ界隈ではまあ超有名なビル・ブラフォードっていうイエスもキング・クリムゾンもやってた人なんですけど、その人と、ギターボーカルでエイドリアン・ブリューっていう、この人もギタリストとして有名な人ですね。で、トニー・レビンっていうベースの4人なんですけど、じゃあ皆さん、YouTube 開いてください。YouTube でですね、もう、カタカナでいいです。カタカナでまずキング・クリムゾンって入れてください。キング・クリムゾン、なんだ？はい、キング・クリムゾン。で、空白、スペース、エレファント・トークって入れてください。エレファント・トーク。エレファントってあれね。象のエレファントね。エレファント・トークって入れてください。エレファント・トーク。って入れると、多分一番最初に、キング・クリムゾン・エレファント・トークって書いてあって、5分22秒の動画出ませんか？
出ます。
出ますね。これちょっと見てみましょうか。ちょっと待ってください。これね、まずね、僕見て初めて知ったんですけど、ロバート・フリップのギターは、ずっと、タカタタカタタカタカタタカタタカっていうね、いわゆる、あれです。アルペジオっていうのをずっと、すごい勤勉に弾くんですよね。で、その傍らですっごいね、暴れてるギターがあるんですよ。なんかエフェクター使ってすっごいなんか、不思議な音色で。で、それがエイドリアン・ブリューだったんですね。僕全然知らなくて。両方ロバート・フリップがやってるもんだと思ってたんですけど、エイドリアン・ブリューっていう人も実はボーカリストとしてじゃなくてギタリストとしても有名な人でさ。で、注目してほしいのはですね、まあ曲もちろん聴いてほしいんですけど、エイドリアン・ブリューの髪型です。髪型とあとノリ。一人だけちょっと違うぞっていうノリをちょっと注目してください。はい、皆さんちょっと、これ、まず皆さん。あ、いいですよ。皆さんちょっと、押してください。でね、CM が入りそうだったらちょっと CM 飛ばしてもらえますか？大丈夫ですか？あ、もう始まりますか？大丈夫そう？あ、いいですか？あ、いきますよ。あ、じゃあ皆さん、3、2、1で、再生しますよ。あ、いきます。3、2、1、9。これ多分なんかのね、あれですね。テレビ番組でしょうね。テレビ番組なんですけどね。まあ、この辺別にどうでもいいです。まあ、飛ばしてもいいんですけど。 だこのキングクリムゾン、これね、1980年ぐらいなんですけど、このディシプリンっていうのが、なんか第二黄金期みたいな感じに言われてます。この、てか、ね、メンバーが今言ったエイドリアン・ブリューとかトニー・レビンとかビル・ブラフォードとかね、全員ね、とんでもない腕利きなんですよ。一人だけで全然やれてる。見て、このベース。すごいでしょ、この楽器。
すげえ。
トニー・レビンのこれは、すごい音でしょ。見てください、エイドリアン・ブリューの今のなんか髪型なんか変じゃなかったですか？ピョンってなってませんか？あとトニー・レビンのノリだけちょっと変でしょ。このあのピンク色のスーツの人です。見てこの髪型、このそうでしょ、アフターファイブみたいでしょこれ。はい、座ってる人出ましたね。この人がロワート・フリップです。座ってるでしょ？
座ってる、座ってる。
はい、この変な音がエイドリアン・ブリューのギターですね。すごいでしょ、この音。プロになってからも1日8時間ぐらい練習するらしいんですよ、ロワート・フリップって。練習の虫なんですよ。これでもグルーブすごいですよ。なんかこの、すっごい勤勉な、アルペジオをやり続けるロバート・フリップのギターの上に、すっげえ派手なエフェクトをかける、エイドリアン・ブリューのギターがね、のね、ミスマッチがね、すっげえかっこいいんですよね。楽しそうだな、ロバート・フリップ。なんかエイドリアン・ブリューダサいでしょ。すげえ、あんなとこ弾いて音出すんだね。アンプ JC ですよ。アンプ JC だね、ロバート・フリップ。だからその髪型は何なんだ、エイドリアン・ブリュすげえ音だよな。あの派手な音してる方はエイドリアン・ブリューですからね、これ。これをね、あんまり見ないで弾いてることがすげえんだよな。ビル・ブラフォードの黄色いシャツがね、テニス帰りですかね。
いやいや、
あ、エレキドラムなんですね。これちなみにディシプリンっていうアルバムの1曲目ですね。これは歌ってるっていうよりなんか喋ってますけどね。ああ、いいっすねこれ、かっけえ。そうなんですよね、だから自分でギターソロ弾かないんですよね、ロバート・フリップね。やっぱりね、やっぱあのアンサンブルを担当する側なんですよね、全体を見る側っていうか、ロバート・フリップがね、多分エイドリアン・ブリューに好きなように弾いてもらいたいと思ってるんでしょうね。このね、この屈伸運動がダサいですね。だからその髪型は何なんだって。あの、キングクリムゾンはですね、ロバート・フリップがね、割と権利関係にうるさくて、アップルミュージックとかにも1枚もないんですよ。
うん。
だからね、ぜひね、なんていうんですか、ツタヤでレンタルするなり、まあ、買うなりしてね、名盤いっぱいありますから、今の曲が1曲目のディシプリンはね、僕はすげえ好きですね。待ってくださいっていう曲なんですけど、待ってくるさーいって言ってますから。なぜその曲を作ったのかなって思うんですけど、待ってくださいってあれですよ。あれで、ローマ字で書いてるんですよ。なんでわざわざ、なんかあれかな、オリエンタルな感じしたかったんですかね。ちょっとわかんないですけど、そういう曲も入ってますけど、いいですよ、クリムゾーンは。というわけで皆さん、ぜひ、聞いてみてください。エンディングでございます。というわけでね、なんか告知ありますか？今回もないですか？はい、今日も曲流しましたけど、GI、としてソロ活動を行っております。THEEEYE です。Amazon Music、iTunes Store などなどで、最近ね、どんどんまた新しいの配信してるんで、1曲150円なんで、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。ちゅうわけで、最後に告知。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。See you.